れそれ種じゃない？
種ラジ。どうも岩崎です。世の中全部種でしょ。種ラジよろしくお願いします。
思っちゃった。
イエイ。
あの時感じたことそのまま思い出すのは無理だから、ひね曲がるのを上等で流したやつを拾ってみようというコーナーでございます。さて、はい、今週もあの時拾っておけばよかったなという岩崎の感情を拾っておきましょう。
岩崎のって決めねえでくれねえから池田さんのも全然いいですよね。
さてこちら行きましょう、はい、まずねこちら、岩崎さんね、なんかあのよくわかんないんですけど、ツイッターはね140文字、
はい、
であの語りきれっていうルールになってるんですけど、なんか、ね、はい、連発して投稿するっていうね、よくわかんない文化、まあ、あれ新しい文化なんだろうね。あれ なんて言うんだろう、なんか名前つけたらいいな、あれな。あ、な、名前なんかつけ
られますかね。なんか特定のことについて話したいことがあった時に連投すればいいっていう。うん、そうすると、
連投ね。
基本的にその、まあもちろんその、僕は推薦家っていう名乗ってるのもあって推薦して、どなたか動いてくれてればいいなっていうのもあるし、自分自身のその記憶のストックでもあったりするわけですよ。あれ反応がね、自分自身の、こう考えたんだとか
って。急にめちゃくちゃ喋り出すから、どうしたかな
と思って。書き残しておきたいとかっていうのもあったりするので、はいはいはい、それは140字で収まらない場合は、はい、連続してつなげておくと、後々から振り返りやすいってことですね。
はい、ちょっと、小ボケのつもりがこんな感じになっちゃいましたけども。さあ行きましょう。
でも今の、連投についてのあれは何だったんですか？なんか、そういうのがあるのかな。
いろいろ連投がある中でちょっと読ませていただきますと。
うん、なるほど。
どんな本でもよくわからないから分かったつもりで読まない方が良いという話。2週間後に覚えているのなんて、まあ、その本の中の2つくらいのこと、うんうん。本でも映画でもよくわからないのが面白くて、ほぼ日の記事みたいに分かりやすい変換する必要ないだろう。という、まあ、これは多分イベントでのお話なんでしょう ね、
そうですね、はい、富永京子先生と武田壮哲さんの、はい、トークイベント
です、ね、そうそう。でこのなんというか、まあね、こういろいろ連発で書かれてるの、これは何、どっちかというとイベントの、
はい、
まあ、レポートっていう なんかこうどういうことを言ってたかをちょっと、
そうですね、そこからまあ自分自身考えたことも混ぜつつみたいな感じですかね。
基本ここにはまあ、書かれてることは全部イベントの言葉なのかな、
うんと、っていう感じかな。
ほぼ日の例とかは多分、
あ、はい、そうですね。
向こうが言ってるってことでしょ。
そうです、そうです、そうです。
そうだよね。はいはい。っていうこと、まあ、ピックアップしたってところが岩崎さんの視点ってことだよね。
はい。
はいはい。なるほどね。これ、どうなの？これは岩崎さんの意見的には、納得の話なの、うん、全部。
納得の話、そうですね。うん、とそこら辺 その、まあ、自分自身も考えたことを、特にこの読書については、なんか、勇気づけられたというか、まあ、それこそ、まあ、めちゃくちゃ本読んでるわけじゃないですか。武田壮哲さんとか、書評とかも書いてるし、
はいはい、
だし、富永京子先生も、まあ、学者さんなので、まあ、めちゃくちゃ本も読んでらっしゃる方々だろうけども、そこでも、こういう読み方でいいんだっていうふうに言ってくださったことは、すごく、なんだろうな、勇気づけられたというか、これだけ、博識な方々が、わかんなくても、わかんないのが当然だよねって言ってるのは、結構僕は、その、読み物、本とかも隅々まで読んで、なんか理解した気になりたい人間なので、そうじゃなくてもいいんだっていう、肩の荷を下ろしてもらったような感じがあったって感じですね。
これでも逆にさ、
うん。
よくわからないから分かったつもりで読まない方が良いってことは、
うん、
分かった気になるなよっていうふうに
もあります。
彼だと読めるけど、
はい、
そういうなんかちょっと戒め的なニュアンスもあるってこと？
それを糾弾するというよりは全然分かんなくてもいいんだよってことですね。
ああ、なるほどね、うん、はい、まあまあそれはもう僕も常々思ってますよ。なんかいっぱい本とか借りたりとかしてるけど、
うん、
全部きっちり読み込もうと思うと急に本が読めなくなったりするから、
そうなんですよ。
まあ本当ね、ちょっと覚えてりゃいいんだとか、通り過ぎたことだけでも覚えてりゃいいってことだった
ら、ね、なんかすぐに覚えてなくてもいつかね、あ、そういえばみたいなのってこれパッとつながったりすることはあると思うんで、
そういうふうに講談は結構ね厳しいと思うんですよ。このほぼ日の記事 みたいに分かりやすく変換する必要ないっていう、
うんうんうん、
これはその本そのものの本とかその何書かれてる側の方に対しての意見ってことなのかな。
書かれて書く側です、あの作る側としても分からないことが前提なんだから、うん、それをわざわざ分かりやすくする必要ってないよねって書く意味でおいては、まあ、文章として読めなかったら NG だけれども、そんなに分かりやすく翻訳してあげるとか、うん、あとねここで言ってたほぼ日っていうのは、
うん、
対談の中で結構その、まあ、伊藤さんとかのあれでも、うん、分かりますって言葉結構多用されてるみたいなこと言ってたんですよ、
うんうんうんうん、
あなるほど分かりますみたいな、そこら辺の相互承認みたいなものっていうのを別にそこで入れる必要ない、本当に分かってるかどうかも分かんないし、そこってそういうカルチャーを作ってしまったほぼ日の罪は重いよねって話をしてました。
あ、なんかテレビとかでもさ、
はい、
あの何言ってるか分かんない、まあこれサンドウィッチマンさんの名フレーズですけど、
名言です、まさしくですね。
でもさ、あの、まあ、よく俺思う、よく言うのは、
うん、
あの噛んだの突っ込むのもうなしルールでいきませんかっていうふうにすごい思ってるんですよ。だからまあ何あの、まあ、ちょっと下世話な話ですけど、例えばナダルさんとか、
はいはいはい、
あの加納さんとかが、
はい、
なんかその場で言うべきじゃないこととか違ったこととか言うじゃない、うん、
ああ、ちょっと変わった、そうですね。
ずれたことと
か、ああ、それを言うのかって思ったりはします。
あと、出川さんがなんか噛んじゃったりとか。
はいはいはい、はい、
で。もちろんそれはさ、それなりの楽しさがあるから、わーってなるじゃないですか。
うん。
で、松本人志さんはなんか、まあ、バラエティとかで来たゲストとかが、まあ、緊張したり興奮したりして噛んだ時に、うん、もうそれダメだよ、もう噛ん、おしまいやん、みたいな感じになるじゃないですか。
ああ、やりますね、そうですね。
で、
う
ん、見たことあります。まあ、理屈はわかるの。噛んでるってことは、なんか作った言葉を、なんか喋ってやろうとか、
うん、
用意してきた言葉喋ろうとか。
はい、はいはいはい。
あとまあ、なんかこう、嘘をついてんじゃないかとかさ。
うん、うん。
まあいろいろあるとは思うんですけど、
うん、
なんかあの、そういう、何コミュニケーションが下手くそな人とかが、何かを拾い上げるっていうふ
う
なところを、なんでみんな壊しちゃおうとするのかなっていうのは、まあすごく僕は思ってて。
うんうんうん、
つまりあのこの人の言ってることは私の文化とは相入れませんよってことが分かりながら話を聞くことがなんてできないのかなと思っちゃうんですよ。
なるほどね。
だから別に悪くはないですよ、芸人さんが悪いわけじゃないけど、芸人さんは面白いことをしようとするがゆえに、
うん、
その突っ込むっていう一定の基準がきちっとありすぎるがゆえに、
うん、
なんか潰しちゃう時があると思うんですよね。
ああ、はいはいはい。
だから、ほぼ日とかでもこの分かりますっていうのは、ほぼ日ルールっていうのはすごくもしかしたらあるとしたら、
うん、
そいつに乗っからなかったらダメなのかなとか、
うんうんうん、
だから逆に平凡なことを言いすぎちゃうことのなんとかみたいなこととか、
うんうんうん、
あと分かりますって言われたら、いや、そっちじゃないんですとかさ、なんかいろいろあるじゃないですか。
うんうんうん、
でそのお互いを、その認め合いながら、相手の失敗とかも込みでちゃんと喋れるみたいなことができるといいなと思いつつも、
うんうん、
結構その場を成り立たせるとか、空気を読むみたいなことのために、
うん、
なんかこう相手の言葉を、自分にこう、何変換しすぎちゃうみたいなことが、多々あるなと思ってて。
あ、ありますね。まあ、そっちの方が話しやすくなっちゃいますからね、ど
う
し
ても、
ね。
そうそうそう。だから、わかんないっていう記憶が残るだけでもいいとすれば、わかんないならわかんない話をまず聞いてみようってことだよね。
うんうん、そうそうそうそう。
そう。なんか一くだり聞いて、こういうことかもしれないけど、これはちょっとよくわかんないですねっていうさ、
うんうんうんうん、
もし感想が言えたら、
うん、
あの、まあ、テレビ見たり本読んでる人たちとしては、あ、
うん、
これ面白いなっていうからさ、そう、違和感込みで楽しめるっていうか、
うんうんうん、
ね、なんかこう、もちろん分かりやすく、その文章上でも共通項を持ってる方がいいんだろうけど、
うん、
なんか破綻してるところが、実は世の中のリアルなとこかもしれないから、
うんうん、
なんかそういう意味で、まあ、オープン中どうかは、まあ、この際もよくは分からないんですけど、あの、多分本読んでてもさ、何書いてるのかさっぱり分からないみたいな状況が面白くなる時も時々あるんですよ。
はいはい、はい。
これは一体、何なんだろうみたいな。何
だろう、
うんうんうん、でもそれも、こっち側としては楽しめることの一個だから。
うん、演劇とかもそうですよ、本当に。う
ん、だからその、 ついついさ、喋ってることは正しいことみたいな、理解できることとかっていうふうにつなげたくなるんだけど、うん、そうじゃないっていうふうな意味で言うと、
うん、
この話はなんか自分的によくわかります、
うんうん
う
ん、
っていう、
ね、そう終わりたいですね。
はいはいはい、ありがとうございます、
はい、
さあではもう一個いきましょうか。これはまあちょっと僕もちょっとね、うむむと思いながら考えてたことではあるんですけど、あの、やっぱり編集者を名乗る以上、書籍の編集を一冊はしなきゃというお話は最もなのでというところなんですけども、これもイベントでのお話なんですかね。
これそうなんです、次のコーナーとか最後のフリー、うん、あのイベントリポートのコーナーで触れるんで、あんま触れたくないんですけど、
これはあのイベントのコーナーで話すとして、
はいはいはい、
してなんですけど、この、
うん、
岩崎さんの本は作ったことまだないんだっけ？
本はないですね。雑誌というかエリアガイドのあれはやりましたけど、本はないな。
一番じゃあ多いページ数で一度に何ページとかなんですか？ページなのか、ウェブなのか。
32ページかな。
32ページ。それは一つのじゃあ特集を、は
い、いや特集、まあそのエリアを区切ってっていうやつですね。
あ、はい、そうか、じゃあまあフォーマットはもうすでに決まっていて、
ある程度、はい。
なるほどなるほど。雑誌のその特集とかはどうなんですか？
いや、だから特集というか、一冊丸ごとで特集がいくつかあってって感じです。
その特集の担当になったこととかあるんですか？
あります、あります。
そう、ちなみにどんなテーマだったんですか？
その時は武蔵小金井エリアで、
うん、
あの、特集っていうよりも、だからエリアガイドなんで結構あれなんですよ。それこそグルメとか、
はい、
なんだろう、自然とか、あとは教育系とかそういう区切りで、まあ、いかにそのジャンルの中で、その、土地土地の特徴、その武蔵小金井のグルメとか、あの自然とかそういうテーマで、まとめ上げる、その土地の特徴をちゃんと出せるようなタイトルつけて、見出しつけて、構成にしてみたいなものをやったって感じですかね。
うん、例えばあの今回の散歩の達人のなんか特集だと、
はいはいはい、
昭和の東京を歩くみたいなのが
、はいはいはい、
大特集テーマ で、そこの中でまあどう切り取るかみたいな話なんですね。だからその、なんていうのかな、その特集のでっかいテーマを作るところとかはどういう感じなのかなと思って、
はい
はい、岩崎さん的にそういうことやったりとかしてるのかな。
どういう感じ、まあ、取材してっていう要素を全部ピックアップして、その中からどうやって切り口でまとめられるかを考えて、それぞれ、紹介していく。でもちろん取材 OK NG あるので、それを取材選択しながら固めていくって感じですかね。
テーマをまず決めるっていう、そういうなんかほら特集会議とかあったりするじゃないですか。
テーマは素材ありきですね。実際現地でリサーチとか、まあ、ネット上でもリサーチして、どういう要素があるかってことをちゃんとはっきり決めないと、先に特集ありきでっていうことはないですね。
なんかわかんないんですけど、その、
はい、
書籍は一つのパターンとしてはやっぱりこう、うん、どういう方著者で、うんうんうん、誰に何書いてもかとか、まあ、決めて、
そうですね。
で、まあ、本当に書籍だったら、まあ著者にお願いのなんか封書とか、まあ、手紙を送ってやり取りするみたいなこととか、うん、
はい、
そういう、まあ、これまた雑誌ともまた違うと思うんですけど、そういうところからなのかなとか思ったりするんで、うん、
その結構だからエリアガイド特殊だと思います。その土地にあるものっていう縛りがあったりするから、
うん、
そう、だからそこでいかに要素を拾ってくるかっていうところは、
うんうん、はい、そうだよね。だからエリアガイドとはまたちょっとジャンプをした感じ の、
うん、
どういう切り口でどういうテーマでっていうところをガツッと持っていくと、うん、例えば著者が、あ、そのテーマはちょっとやってみたいですねとか、
うんうんうん、
なんかそういうふうな感じが出てくると思うんで、
そうですね。
なんかその辺は僕もあの、まあ、人の作った本を見る機会は結構あって、
うんうん、
あ、で、あ、こういうふうな切り口でやっていくんだとか、まあ、見たりするんですけど、
はいはい、な
んかね、やっぱこう成功するとか成功しそうとか単純に面白いかっていうのはね、ムラがあったりするじゃないですか。
はいはいはい、
だからこの企画考えるのはやっぱり、まあ、もちろん雑誌なんかだったらね、こう大枠は決まってるけど、その中でどう細かいテーマ作るかとか、
うんうんうん、
何 面白いだけじゃなくてやっぱこう人が見そうであるとかさ、うんうん、その辺とか立てるのすごい難しいなと思うか ら、 だから編集者ってその辺が、うん、まあ漫画もきっとそうだよね。なんか今だと昔みたいに漫画家さんに丸投げってわけじゃなくて、うんうん、ある程度こういう感じでとか、
そうですね、
設定もらったらじゃあこういう風なってこうコミュニケーションを取るみたいなことがあるから、企画に対してこう結構切り口なりテーマなりモチーフなりをバンバンこうねセッションしながら作っていくみたいなのもあるだろうから、
うん、
そういうこととかが、まあ、まさに醍醐味ではあるんでしょうけど、これは本当、まあこれは俺は多分もうちょっと岩崎さんより遠い距離にいるんですけど、なんか編集者だからこそとも思うけど、編集者のなんか醍醐味だよね。なんかね、これができるっていうのね、うん、
そうですね、
うん、だから僕もなんかちょっと最近ぼーっとしたけど、こういうことやりたいなって思う気もすごいわかります、うん、なんかね、
うん、面白い人いっぱいいますからね。あとはこの人にこういうねテーマで書いてほしいみたいな人がいくらでもいると思うんで、ね、確かに本作るって一つありだなと思いましたね。
さあ、この深い話は後のイベントリポートでお聞きください。
深いかどうかわかんないですよね、はい、
いやいや深いでいいじゃないですか、詳細でも何でもいいけど
深いかな、はい、
はいはい、というところにしましょうかね、はい、
うん、
ということで今回も岩崎さんの名ツイートの中からねピックアップしてお届けするという極上の15分いかがでしたでしょうか。
つらいです
ありがとうございました、
はい、
ということでお相手は池田と
岩崎でした。
岩崎さんありがとう。タネラジ。